心と体の健康タイム、株式会社エヌピアの鳴海修平さんとお送りしていきます。心と体に関するさまざまなアドバイスをいただいております、鳴海修平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、3ヶ月に一度登場する鳴海さん。
そうですね、はい、季節の男と呼ばれてますけど、
そうか、秋になったから登場ですね、
はい、秋ですね。
本当です ね、 ね、もうすっかり秋らしくなりまして、はい、前は夏前だったのに、
前はだから6月でしたよね。
ちょっと初夏の陽気の中、
本当ですね、
はい、季節が変わって
あっという間に夏も終わり
そうですね、
まだ暑いですけどね、
まあ今日なんかはね暑くてちょっと名残惜しい感じもいたします。
海行きました？
行ってないです。
あ、行ってない、
行ってない、ちょっとそういう夏らしいことあんまりしてないんですよね。
あ、そうですか、は
い、行きましたか？
行ってないんですけど
なんだ行ってないじゃないですか
お互いあんまり夏はね、はい、満喫しなかったのかな。
そうですね、あっという間に秋になっちゃったというところで、はい、なるみさんからは心と体に関する健康のアドバイスをいただいているんですけど、
はい
はい、今日はどんなお話でしょうか？
前回が3ヶ月前なので何の話したか忘れちゃってですね今日はまた振り出しに戻って
振り出しに戻っちゃうんですね、まあ、改めてですね、
はいはい、なのでもしかしたら前にも聞いたことがあるかなというお話かもしれないです、
うんうんうん、はい、わかりました、
はい、自分もこれから話しようと思ってて、はい、なんか話したことあるような気がするんだけどっていう話をしたいと思います、
は
い、
ね、でも皆さんもまたちょっと一からじゃ聞き直してもらうっていう気持ちで。
そうですね、
はい
はい、食欲の秋ということで、うんうん、やっぱりの食べ物の話をですね、
はい、
もう一回きちっと復習したいと思います。
いいですね、食大事ですよね、
はい、
うん、
で食べ物のことについて、本屋さんに行くといろんな本が売ってありますね、
はい、
どうでしょう、最近本屋さん行かれてそういう本見ます？
食べ物の本だと、はい、もうカフェとかレストランの紹介してる本ばっかり見ちゃいます。
あ、そっかそっか、体にいいとかじゃなくて、
ちょっとそっちの方ばっかり見ちゃって。
なるほど、
健康に関するこう読み物的なもの見てないです。
いい本がありますよ、
はい、
食の玉手箱っていうね
なるみさんの著書ですねあなたに送る食の玉手箱、
はいはい、これはね、ちょうど1年前に出たんですけど、うん、やっぱり今読み返してみても非常に分かりやすいなと思います、
うん、はい、私これお風呂に入りながら読んでますよ、は
い、すごいですねそれ
なんかすごい健康的って
感じ。ふやふやになってんじゃないですか？
いやいや大丈夫です、ちゃんと包んで。
あ、包んでね、
デトックスしながら読んでます。
あ、素晴らしい。包んだらめくれないじゃないですかページ
あるんですよそういう方法が。
あ、そうなんですか
包んでっていうか、
あ、手を包んで、
まあ、いやいやいや、
違う、体を包んで、
まあいいです、
まあいい、そう
食の玉手箱、これ、はい、料理研究家の星沢先生と鳴海さんの著書、はい、共著っていうことで。
そうなんですよ、
ね、出てます。
でも初めの方の、3分の1ぐらいのページをですね、
はい、
星沢先生と私の Q&A みたいな形で、うん、やり取りをしてるんですけれども、
はい、
この中で肉はね、あんまり食べない方がいいのか、うん、たくさん食べた方がいいのかとかですね、うんうん、1日に何食食べると体にいいのかとか、
はい、
そういう今本屋さんに行くともう対極の本が売ってますから、
うん、
そういう本を私たちはどう考えてるかっていうことを、
はい、
解説しています、うん、で、おそらくこの放送でも、
はい、
去年の今頃からだいたい1年ぐらいにわたってこの本の内容をだっと話してきたと思うんですが、
はい、
今日はもう一度原点に戻ってですね、
はい、
この本の中から、基本的な考え方、
うん、
体に食とは何かということをもう一度お話ししたいと思いますが、うん、いいですか？
あ、お願いします、
はい、
体にいい食、
はい、もともと食っていう字は人に良いというふうに書きます、う
ん、はい、
屋根の部分が人ですよね。
そうですね、
はい、で下に良いという字で、
はい、
ですから本当は人に良いものが食べるということなんですが、最近の食べ物は、なんとなくこう体に害のあるものというか、良くないものがもしかしたら多いのかなっていう感じはしてますよね、うんうん、で実は明治時代にですね、石塚左源さんという方、はい、聞いたことありますか？
石塚左源さん、
はい、
ちょっと存じ上げません。
そうですか、
はい、
食用という考え方、
はい、
食べる養生の食用なんですけど、そういう考え方を提唱した方です、
うん、
でこの方が本の中でいろいろ書いてるんですけども、要点をまとめるとですね、6つあります、
はい、
1つはですね、穀物を主食にしましょうということを言ってますね、
うんうん、
はい、穀物っていうと米とか、
はい、
小麦とか、あと何ですか？
米、小麦、
はい、 そんなもんですか。
穀物、
はい、
豆、
豆、それ豆類かな。
そう違いますね。
なかなかクリーンヒットでありがとうございます。
米小麦、
はい、米小麦、はい、そういう穀類を主食にしたらいいんじゃないかということですね、はい、それから、副食は動物性のものよりも植物性のものをなるべく多く食べましょうと、はい、はい、これが2つ目、うん、で3つ目はですね、肉類はあまりたくさん食べずに野菜と一緒に食べましょうと、うんうん、もし食べるならですね、
はい、
はい、これは3つ目です。4つ目はですね、昆布やわかめ、うん、ひじきなどの海藻類を食べましょうと、うん、はい、確か田島さん好きじゃなかったですか、海藻類。
海藻類そうですね、好きです ね、なんか
昆布とかバリバリ食べちゃうっていう。
いやもずくとか、うん、わかめのお味噌汁とか、ひじきも好きですね。
あ、いいですね。そ
うそう、海藻類はなるべく食べるようにしております。
あの特にひじきはですね、うんうん、カルシウムが すごい多いんですね、
はい、
ですから、まあ、小魚とかひじきを食べてたら他のもの取らなくてもいいぐらいカルシウムは豊富です。
なんかこうミネラルがね、海藻類って
そうですね、多いですよね、
はい。
ふのりは食べますか。
ふのりはあんまり食べない、
うん、あんまり食べない、
はい、
むしゃむしゃと
食べないです。むしゃむしゃと食べないです、ね、
むしゃむしゃ食べない、はい、味噌汁に入れたり。
味噌汁、そうですね、
うん。ふのりはですね、はい、あの浄血作用があります。
へえ、浄血、
はい、血をきれいにしてくれる、
うんうんうん、
はい、ですから非常にあの海藻っていうのはいいですよね、
うん、
あとね、昆布の出汁がまたねいいんですよね。
そっか、なんか日本食にはでも欠かせない。
そうなんですよ、うん、まあ、星田先生も絶賛してましたけれども、うんうん、やはりあの昆布で出汁を取ったその出汁汁がありますよね、
はい、
あれを飲むだけでもあの随分病気は治るらしいですね。
そうですか、
はい、
出汁汁だけ、
はい、
お、
非常に体にいいです、
いいですね。
だからそれを元にした、味噌汁はやっぱり体にいいでしょうね、うん、
ね、
それにもう味噌、味噌もいいですよ、
うんうん、
さっきおっしゃった豆類、
豆類ですね、
大豆ですからね、
発酵食品でね、
はい、これも非常にいいと思います。
はい、
はい、で今は4つ目ですね、
はい、
で5つ目がですね、食べ物の陰陽のバランスを考えましょうということで、うんうん、陰陽っていうとその体を冷やすものと、うんうん、それから温める食べ物ですね、
はい、
でこの放送でも何度か多分お話ししてるかと思うんですけど、
はい、
冬に取れるものっていうのは体を温めますね、
うんうんうん、
で夏に取れるものは、体を冷やすと、
うん、
はい、ですから今は まだスイカとか売ってますか。もうないかな。
売ってるかもしれないけど、でもちょっと季節じゃなくなってますよね。
もうそんな感じですよ ね、
うん、
やっぱりねこの時期はスイカはま食べないもんな、はい、らしいですよ。
あ、そっか、もう9月ですしね。
そうそうそう、
うん、
で夏の間はほら食べて、
はい、
水分もたくさんとって、
うん、体を、ね、はい、冷やしてっていう風に。
そうなんです、
うん、
ですからあの自然界の、生えるその旬のものですよね、
うんうん、
これを食べてたら間違いないでしょうね、
うん、
はい、で、もう一つ最後がですね、住んでる土地で採れた旬のものを食べましょうと、
はい
はい、この6つを石塚左源さんはおっしゃってます、はい、なんかずっとこの放送で言ってきたことばっかりだと思うんですけど。
そうですよね、
はい、
その住んでる土地で採れたものとかね、旬のものを食べるとかっていうのはその通りですね、ずっと言ってきたこと
ね、
うん、
もう田島さんもあの随分食生活が、
はい、ドキ
あれあまり変わってない。
いや、心がけるようにしております。
はいはい、あでもあんまり
いやちょっと乱れてる時もあります。
あ、そうですか、
はい、
でもあの顔色いいしね。
本当ですか。
本当に
いつもそう言っていただけますけど、
はい、
もう結構疲れてるみたいな顔、クマがとかはありますけど。
上手に隠してる、
ね、いいのか悪いのか。
あのでもね、多分田島さんは食生活いいんだと思いますよ。
本当ですか、
うん、これなんかちょっとね、あのお伺いした時もかなりきちっと食べてるなと思ってましたから、
はい、それ顔を見てそう分かるってことですか。
あ、そうそうそうそう、
話を聞いて、
うん、顔を見て、話を聞いて
あ、食べてるなって、
うん、そうそうそう、分かったっていう、ね、
そうなんだ、
はい、
ちょっとそれじゃ あの食べたものがもう自分を作ってるので体とか表情にも出てるんですね、
はい、もうそうですよね、そのまんまですよね、
う
ん、
はい、そうですね、
もうきっとあのきびだんごたくさん食べて
きびだんごね、岡山だからそこはあんまり関係ないと思います。
でも小さい頃食べたでしょ、やっぱり。
でもお土産にするものなので家のおやつで出るわけじゃないですよ。
え、お母さんが手作りとかしないんですか。
しないですよ。でだって
そうなんだ、
名産品っていうか、あのお土産で誰かにあげるものっていう感じ なので。
そうなんですか。
はい、そんなおやつに3時に必ず出てくるってことはないですよ。
あ、なんか自分は田島さんってこうただいまとか言うときびだんごとかいうイメージがあったんだけど違うんだ。
ないですないです。
お腰につけてあげて
もらって桃太郎じゃないですかそんなことしません。
犬見たらあげる
みたいな。いやいやいや、現代ですよ、2014年です。
そうですか、はい、あ、でもきっとね、きびだんごっていいんだと思いますよ、体にも。
きびがいいんですかね、
うん、と思いますね。
美味しいですよね。
やっぱり食べてんじゃ
ないですか。食べます、たまには食べますけどね。
まあまあ、きびだんごの話はそれぐらいにしておいて、
はいはい、
まあ、要は日本の伝統食ですよね、うんうんうん、これがあの体に合ってるんじゃないかなということです、うん、
はい、
はい、そう考えるとですね、メニューをカタカナで書くメニュー、はい、それからひらがなで書くメニュー、うん、漢字で書くメニュー、うん、これねよく見るとですね、うん、日本の伝統食ってカタカナあんまないんですよ。
あ、まあ、そうですよね、日本にその昔から伝わってくるものなので、はい、うん、カタカナのものじゃないですよね。
例えばパスタとかね。
パスタとか伝わってないですよ ね、 ね、やっぱり外から入ってきたもの。
パスタって漢字で書けます
か書けないです。あの、日本のものじゃないです、
ね、向こうのイタリアとかじゃないですか、
は
い、あとはピザ。
ピザもそうですね、うん、ピザとかイタリアですね。
漢字で書けないですよ、
ね、書けないですね、
うん、あと何かあるかな。
ハンバーガーとか。
ハンバーガーいいですね、ハンバーグとかね、そんなぐらいですか、
ね、
ちょっと意外に出なかったですね
少なかったですね。でもなんかこうやっぱり日本伝統のものじゃないし、すごい脂っこいっていう感じがちょっとこう揚げたものって、
あの、おっしゃる通りその油脂類ですよね、
うん、
和食に比べて、例えばあのラーメンとそばって比べると、はい、まあ、パスタとそばでもいいんですけど、
はい、
全然その油、はい、油脂類の量が違いますよね、
うん、
うん、で例えばパンもそうですね、はい、パンってカタカナ、
カタカナです
ですよね、
はい、
え、漢字
カタカナですね、
カタカナですよね、
はい、なんでここ戸惑った
ですよね。でご飯はこれひらがなでも漢字でも書けますよね、
はい、
ってことはパンとご飯同じ主食で比べた場合に、うん、やっぱりその油脂類ですよね、うんうん、油とかそれから糖分、
はい、
砂糖とか、
うんうん、
食パンってね、あれ結構砂糖入ってるんですよ、
食パンが、
食パンが、あの裏見てみると分かりますけど、はい、あれ入ってる多い順番に書いてるんですね。
そうですね、
で小麦粉の次がね必ず砂糖だと思うんですよね。
あ、食パンってそうなんですか、
うん、なので、結構あの油脂類それから砂糖類、
はい、
このまあ生活習慣病の元になってるよって言われてるものが、うんうん、どうしてもそのカタカナ食だと多くなっちゃうんですね。
なるほど。
なのでできるだけあのひらがな食、
はい、
漢字で書けるもの、
うん、
こういったものにするとリスクは減ってくるんじゃないかなと思います、
日本人がずっとこう食べてきた、ご先祖様が食べてきて、
はい、
そしてこう伝わってきた食べ物が合ってるってことですね、
はい、あ、シチューもそうじゃないですか。
シチュ
ー、シチュー
シチューも書けない、
カタカナ、
カタカナです
よ。そうそうそう
何急にそうですよ。
いや今ね本見てたら出てきたんで、そうだそう、シチューもそうだと思って、
シチューもそうだ、サンドイッチとか、
ね、そうそうそうそう、そうなんですよね。
そうですね、じゃあひらがな食とか、はい、まあ、漢字で書けるものっていうのを選ぶようにしたらいいんですね、
は
い、
あのサンドイッチって誰が開発したか知ってます、
はい、サンドイッチ伯爵。
あ、なんで知ってるんですか。
なんか聞いたことありますね。
あ、これ言いましたっけ。
いや、なんか雑学的な感じで。
なんだ、雑学としてみんな知ってるんだ
多分一般的かもしれない。
そうですか、なんかお湯割りで言う話じゃなかったなじゃあこの話は終わりましょう。もう
分かりました、
はい、
じゃあ体にいい食べ物の選び方っていうと、先ほど あの石塚左源さんが提唱していたように5つ穀物を主食とする、
はい、
はい、そして動物性のものよりも植物性のものをメインにする、
はい、
で肉を食べるときは野菜と一緒に食べると、あとは昆布、わかめ、ひじきなどの海藻類を取り入れる、
はい、
で食べ物の陰陽のバランスを考える、これは体を冷やすものと温めるもののバランスですね、
ね、
で最後に住んでいる土地で採れた旬のものということですね、
はい、6つですね。
あ、6つでした6つです、
はい
はい、
この6つを守っていただくと、
はい、
そして、まあ、日本食は体にいいので、
うんうんうん、
カタカナ食よりもひらがな食の方が和食に近いですよということですね、
はい、わかりました、
はい、
と皆さんも食欲の秋心がけていただきたいと思います、
はい
はい、じゃあまた3ヶ月後ですか。
そうですね、はい、今度、12月ですか。じゃあ
12月ですよ、もう年末ですよ。
あらまあ、そうですか。じゃあ今度会う時には、はい、年の瀬のご挨拶から入らなくちゃいけないんですね。
本当ですね。 そうだ、もう雪も降ってますね。
本当です ね、 いやごきげんよう。
はい、
3ヶ月後またお会いしましょう。
はい、NPO の成美周平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。